松の内も明け、お正月気分が徐々に抜け、日常が戻ってまいりましたね。師走は何かと忙しいもので、2018年を振り返る間もなく、あっという間に平成最後のお正月を迎えた方もいらっしゃったことでしょう。改めて、2018年は皆様にとってどんな年だったでしょうか。声の広場を通してですが、少し違った角度から2018年を振り返ってみることにしましょう。1、新春特別企画、声の広場で振り返る2018年。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、昨年の声の広場の放送から2018年を振り返っていきたいと思います。昨年も日々の生活を豊かにする情報をお届けしてまいりました。2月号では公益財団法人テクノエイド協会五島清邦さんをスタジオにお招きし、支援機器の使い手と作り手が一堂に会し、体験や交流を通じて良質な支援機器の開発や、この分野への新規参入の促進を目的に開催されているシーズニーズマッチング交流会のご紹介をしていただきました。
障害のある方のそのニーズ、生活の実態であるとか、置かれている環境ですね、あるいはその障害固有のその状況にしっかりとそのマッチした福祉機器というのが必ずしも十分に開発されてないんではないかっていうような課題から、一方で政府ではロボット技術であるとか、センサーであるとか、あとは情報通信、そういった技術を障害のある方にも、またその福祉機器、現状の福祉機器の中にもですね、積極的にそういう技術を取り入れ、ニーズを踏まえたものづくりを進めていく必要があるんではないかと。高齢者に限らず、目の不自由の方であるとか、耳の不自由である障害のある方にとっても十分に活用できるのではないかっていうこともございまして、4年前にそうしたその技術ですね、様々なその技術というものを当事者の、そのニーズとマッチングすると、そういうことを進めていくということでですね、事業スタートしたところでございます。その目の不自由な方の機器がいろんなものが今開発されてきておりますので、非常に今まで当然そのこんなものがあるのかっていうようなところにですね、触れていただく、しかもまだその開発の途中のものだもんですから、企業としてはこれからその当事者の要望を踏まえてですね、これから製品化実用化に向けてまだまだ改良する余地があると思い、ますので、そういう面では非常に良い機会を提供しているのではないかなと思っているところでございます。
3月号、4月号ではシーズニーズマッチング交流会2017東京会場の活気ある様子をお届けしました。
大阪会場、東京会場、福岡会場ですね、いずれもほぼ同じご意見がありました。で、このシーズニーズマッチング交流会というのは視覚障害だけじゃなくて、いろんな形の障害の方がいらっしゃって、あるいはその関係者が集まっているわけで、私が得た情報で一番あれだったのは、難聴の方で、この装置は音を使ってイメージするものですから、この耳の不自由な方には使いづらいところがあるんですね。それをどのようにこう改善するかということで、例えば音量をもっとワップするようなやり方、それから左右で聴力の違いを是正するやり方、それからある音域で音が聞きにくいという人に対してはその部分をスキップして音をこう出すという、そういう今まで私自身が全然こう思いもつかなかったそういうアイデアをいただきました。それはもう、福岡でももらったし大阪でももらいました、難聴の方からね、はい、ですからこの大会ってこの展覧会って非常にありがたいですよね、
基本的にはものすごくこう喜んでいただいて、で、その上でもっとこうやったら良くなるんじゃないかっていうご意見もたくさんいただいてですね、大変貴重な機会になったかなというふうに思っているんですけれども、目が見える人が見出しから読んでちょっと全体をいろんな ところを読み飛ばしながら全体把握するっていうような形で、例えばオトングラスも1回結構たくさん情報量があるときにパシャッと撮影して文字を上から順番に全部読んでいくっていうよりも、ちょっと読み飛ばしていって奥に行って自分がたどり着きたい情報に自分でアクセスするとか、ちょっと逆にこうもうちょっと後ろの方に今自分が知りたい情報があったんだったらちょっと戻るようなアクションができたりすると、そのもう文字というその情報の海の中でちょっといろいろこう泳げるっていうような、なんかこうご意見をいただいて、
今年度も昨年12月の大阪会場を皮切りに、テクノエイド協会主催によるシーズニーズマッチング交流会2018が開かれています。福岡会場は1月9日水曜日、10日木曜日に FFB ホール福岡ファッションビル8階 A ホールで、東京会場は2月13日水曜日、14日木曜日に TOC 有明4階コンベンションホールで開催されます。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。5月には東京お台場の船の科学館主催の宗谷にタッチ触って学ぶガイドツアーに同行させていただき、6月号でガイドツアーの模様をご紹介しました。昨年で生誕80年を迎えた南極観測船宗谷、南極物語のタロ・ジロが乗って南極に向かった有名な船です。この宗谷の質感や歴史の匂いを参加者の皆様と共に体感してまいりました。船の科学館学芸部の山田博さんからイベントの魅力について伺いました。
危険な場所ではないんですけれども、一般の人が入れないところまでご案内しながら、実際にロープに触ったりプロペラに触ったり鐘を鳴らすだとか匂いを嗅いでいただくような流れを、現在進めております。実際に触ってみないとわからないことが感じられた、天気今日良かったですけども、天気悪い日もやったにもかかわらず前回ではやはり来て良かったという言葉を最後にいただけたんで、こちらも喜びながら楽しみながら一緒にツアーを作っているという雰囲気になってきますね。
まだまだ暑さが厳しい8月には、東京表参道のおしゃれなカフェで開催されたおしゃれの悩みを解決するスタイリングセミナーにご一緒させていただきました。7名の女性が集まり、おいしいお茶を飲みながら日々のおしゃれの悩みにと話に花が咲きました。このセミナー講師のファッションコンサルタント吉川千尋さんのインタビューを9月号ではお届けしました。
とにかく一番感じたのは、皆さんおしゃれがすごくしたいという気持ちがあるということでした。
はい。
視覚に不自由がある方っていうのは、どういう感じでファッションをこう選んでいくんだろうとか楽しんでいくんだろうというのを、私自身が同じ立場ではないのでよくわからなかった部分があるんですね、正直言って。でも実際私セミナーをさせていただいて、一人一人の人とたくさんお話をさせていただいたんですが、もうみんなおしゃれが大好きとか、とにかくもっともっと楽しみたいっていうふうに思っていらっしゃるのが伝わってきて、なんて言うんでしょうね、本当にみんなにもっともっとおしゃれを楽しむためのサポートをしたいって、そんな気持ちになりました。ファッションっていうのは自分を楽しませるものでもありますし、一緒にいる人を楽しませる、要は人に対してのこうコミュニケーションツールにもなるものです。私はこれからもいろんな方法で視覚に不自由がある方向けのセミナーをぜひ行っていきたいと思いますので、機会がある方はぜひお会いできたら嬉しいなと思っています。
そして2018年の日毛連は結成70周年を迎え、記念行事が目白押しの年となりました。6月には第71回全国盲人福祉大会が6月11日から13日までの3日間にわたり東京、浅草、上野で開催されました。 12日に開かれた日望連結成70周年を記念した研修会、70年の歴史と先人の思いを語るの様子を7月号、8月号にかけてお送りしました。笹川義彦日望連名誉会長、板垣茂幸日望連相談役、新城育子日望連女性協議会相談役のお三方にご登壇いただき、日望連の歴史的なエピソードなど懐かしい話を交えながらお話ししていただき、日望連のこれからを考える機会となりました。
村谷事務局長の馬力が、まあ、これがものすごくてですね、国会陳情なんかに行きますと、あの大きな声でまあ陳情というよりも怒鳴るような勢いでした。で、年末には関係団体の陳情というのがありまして、これはもうあの各団体発言時間5分というふうに決められまして、それぞれが重要な問題を陳情したわけですけれども、村谷会長はもう5分なんていうのは問題にしない、10分でも15分でも喋るんですね。そうすると司会の議員が時間ですって言っても全然無視まあこのすごさにはもう全くついていってて驚きました。その後重要法案がいくつも通りました。これはもう全て日望連が主導的に活動してきた法律です。まあ、全国で一番大きい団体というのは日進連だと言いますけれども、日望連が結成された3年後にようやく結成された団体です。全国的な統一も難しくて、大変運動が遅れました。その間やはり日望連が主導的に法律制定に関わってきたということでございます。
頑張ることが後輩のためにも自分たちの10年後にも素晴らしい、社会になるんだと、切り開かれるんだっていう意識を持たせるようなやっぱり、後輩たちに対する精神的なこうアドバイスみたいなことをもっと強くしていけば、日望連の組織ももっと強固なものになるんではないかな。私たちが若い人たちの気持ちを変えていく、その運動の積み重ねが大事だっていうこと、先ほどと重なってしまいますけれども、ずっと言い続けていき、こういう会にもやっぱり一人でも若い人を連れてくるというような日望連になればなというふうに、私はそこが一番問題のような気がいたします。以上です。
見える人は見える人、元気な人は元気の人なりに、みんなそれぞれ競争をしておりますね。お互いに強いものが勝っていくわけです。だからそれを思うときに、まあ日本の政治なんかもそうですし、世界の政治がその通りなんですがね、まあ私たちは私なりに、お互いを助け合ってですね、これからも生きていかなきゃならんなと思っております。自分の力には非常に限界があります。だから一つ日望連が旗を振ったときにはですね、みんながその旗に従って動くという行動力をね、持っていただきたいと思います。
8月18日から19日にかけて、大阪府で日望連結成70周年を記念したイベントが催されました。18日には日望連結成70周年記念の記念式典並びに記念シンポジウムがメルパルク大阪で開かれました。国立民族学博物館准教授の広瀬浩二郎さんによる記念講演と2つの記念シンポジウムが催され、声の広場9月号10月号でお届けいたしました。19日には日望連結成の地である大阪貝塚市の大阪府営錦の浜公園にある日望連結成の地を記した記念碑を訪れました。 記念碑訪問に伴いご協力いただいた日毛連相談役で大阪府視覚障害者福祉協会前会長の井上誠一さんから当時の貴重なお話をしていただきました。声の広場ではお届けできませんでしたが、せっかくですので少しだけお送りいたします。どうぞお聞きください。
おはようございます。
おはようございます。
井上でございます。この記念碑を、建設するにあたりまして、ここが日毛連の発祥地であるということでした。それでその発祥地の施設がどこにあったかといいますと、この公園の外の道のそこに沿って東側に日本赤十字社の南大阪血液センターというものが今はあります、うんうん、そこに施設がありました。ところがいろいろと調べてみますと、その施設の名称が曖昧なんで、この際はっきりさせた方がいいと思いまして、私は貝塚市の教育委員会へ行って調べてくれるように言いました。戦後間もなくしばらく貝塚市はその施設を使ってた関係がありますので分かると思って頼みましたら、社会教育課長から返事が来まして、公の書類には大阪府立西木の浜海洋館、つまり海の太平洋の4の洋の、館であるという返事をいただきました。大阪府立西木の浜海洋館です。で、海洋道場とか学徒の訓練施設とかいろいろ言われてますけども、確かに海洋道場と言われた時代はあったそうですけども、日毛連が結成した当時は、そういうことでした。それで、私は幼い頃その施設の中に1回だけ入ったことがあります。で、海洋館というもっともらしい名前はついておりますけども、実際は中は廊下ガタガタで雨が漏るような施設でございました。そこで私たちの先輩は議論をして今の日毛連を立ち上げたのでございます。それから40年間西木の浜は同じように波が打っておりましたし、新たに視覚障害者がどんどん出現をしてきました。しかしながらこの40年間日毛連は懸命に福祉向上のために頑張ったし、障害者団体全体のリーダー的な役割牽引を果たしてきたと私は思っております。昭和63年結成40周年、大阪で全国大会を開催するということになりました。その頃は経済のバブルが大きく膨らんでおりまして、人々の気持ちというのが高揚しておりました。40年間というものの歴史を忘れないようにということで記念碑を建設しようではないかということが盛り上がってきました。この記念碑は座って分かっていただくように男の子と女の子が座っているという、障害者団体としては違和感があるとか当時いろいろと言われました。いろいろ言われましたけども、これを彫刻した大阪芸術大学の彫刻家の先生に言わせますと、日毛連という組織は希望と夢を持って将来に向かって進んでいく団体であろうと、そうするとそれを象徴するためにはやはり最も可能性を秘めた子供を、そこに登場させてそれを象徴としていくのがいいんじゃないかという考えでした。明くる年の昭和64年平成元年でございます。1989年、この年にバブルがはじけました。日本経済は坂道をマリが転がす落とすようにどんどん転がっていきました。障害者の経済環境も非常に具合が悪くなりました。年金が上がらなくなりました。産業業も不況に苛まれるようになって、私たちの、先輩諸氏は苦労された。その中でも日毛連は懸命に運動を続けてきまして、この今の70周年を迎えたんです。この2人の子供は 微動だにしないで私たちの未来というものを見つめてここに鎮座しております。70年前を考えてみますと、クーラーはおよろか扇風機もないところでうちわで涼を取りながら川に刺されて会議をしたそうです。それから70年、今は気持ちのいいところで綺麗な会館で大会を開催することができるようになりました。しかしながら視覚障害者がさまざまな悩みを持ち解決するための課題というものはたくさん横たわっております。来年は元号が改まりますと同時に日盲連も71年という新しく足を踏み出していくわけでございます。非常に今年の夏は暑いですが、役員の皆様におかれましてはこの暑さに負けないで心を十分に情熱を持って視覚障害者の福祉向上と人権確立に努力をしていただければ、幸いでございます。大いに期待するところでございます。
さて、昨年の声の広場の放送で駆け足で2018年を振り返ってみましたが、皆様の記憶に残っているものはありましたでしょうか。2019年も皆様の心に響くような話題をお届けできればと思っています。皆様どうぞお付き合いくださいね。
日盲連ウェブサイト声の広場のページでは最新号と3ヶ月分のバックナンバーを掲載。またそれ以前のものにつきましては日盲連展示図書館電話 03-3200-6160 で貸し出しを行っています。通して聞いてみて改めて実感しましたが、2018年も多くのゲストの方々やリスナーの皆様に支えられお届けすることができたようです。皆様本当にありがとうございました。そして今年もどうぞよろしくお願いいたします。